松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週は先週に引き続き、株式会社ティア代表取締役社長富安紀久さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう先週もうお腹いっぱいになりそうなぐらい、はい、
ですよね。
もっと熱いものが込み上げてきましたけれども、
はい、もう飲み込まれてしまいそうでしたね2人。
富安さんはどんなお仕事をされていらっしゃいましたか？松本さん、
はい、あの葬儀業界で、その業界を変えるような事業をされていらっしゃる、あの社長さんでいらっしゃいますね、
は
い、
ある意味歴史のある業界ではありますが、働き方や見せ方としてはイノベーターかもしれませんよね。そんな富安さんですが、はい、もう先週からもずっと笑顔が素敵で、はい、ね、でこうチャレンジする精神とか、ちょっと母親でもある私は、はい、どんなお母さんとお父さん育ててもらったのかなってちょっと興味があるんです。
なるほど、
はい、
まあ富安家はですね、まあ、あのおばあちゃんと両親、おじいちゃんちょっともう生まれた時なかったんですけど、とにかく3人の富安家のしつけっていうのがもう本当変わってまして、
しつけ、
もう感情的に勉強しなさいとか部屋片付けなさいって言われたことがなくって、やたら言葉を投げかけてくれる家庭環境に育って。
どんな言葉ですか？
それがですね、いいですか、最初に来た年長の時ですから、
幼稚園の年長、4歳5歳とかですね、
5、6歳ですね、
5歳6歳、
はい、で、はい、自立しなさい。
まず自立って何？
そうそう、富安家は
一人で立ってるけど
自立型家族だからねって言われて、でちゃんと自立っていうのを教えてくれるんです、
はい、
あの僕あの富安のりさん、のりくんって言われたんですけど、のりくんがね、来年から学校でしょ、学校出たら小学校と中学校出たら、その後高校大学もあるけど、どこまで学校行くか分かんないけど、学校出たらちゃんと自分の力で働いて、ちゃんと自分の力で生きていくこと、これを自立って言うんだからねって言って、
5歳の子に、
はい、
のりくんに
で、
はい、
なんか、白い紙に自立って自分の字に立つって書いて、
これで
自立って読むんだからね、
すごいだからひらがなもままならない5歳ののりくんが
本当に、
はい、
自立、この言葉だけ覚えておきなさい、自立で、おばあちゃんも言う、お母さんも言う、お父さんも言う、
はい、でも覚えちゃいますね、
は
い、
で、娘のお姉ちゃんにも、一つ下の弟にも、3人集めて言うんじゃなくて、それぞれの場面で、富安家は自立型家族だからね、富安家は自立型家族だからねって
すごい話です、
すごいでしょう。
それ今から何年前のお話ですか、5歳というと。
いやいや、もう富安さんの50何年前からの話ですよ。でそれを一回言うだけじゃなくて、ずっとおばあちゃんは15歳の中3の時に亡くなるんですけど、亡くなる寸前まで同じこと言ってましたからね、自立するんだよ、で人のために生きなさい、人のために生きなさい、将来ね、人のお役に立つような仕事に就けたら、もうこんな幸せなことないんだから、とにかく人のお役に立つような、人のためにお仕事できるような、そんな仕事に就くんだよって言ってたり。
富安家の方々はどんなお仕事をされてらっしゃったんですか？
うちですね、
はい、
本家なんですけど、果樹園農家の僕長男なんです、
まあ、
でちょっと尋常じゃないんですよ、梨かきみかんキウイイチゴ桃ぶどうって
すごい全部覚えてる、そこが
拍手で、さらに細かいものなんかいろいろ作ろうとしてたんですけど、主にはそれぐらいのことで、
フルーツ全般じゃないですか。そうです、
1年中なんか作って育ててて、で何かが出荷されてて、またなんか育ててて、
本当だ、
まあ本当に1年中働いてるんですけど、自然相手で大変だったと思うんですけど、めちゃめちゃ笑顔なんですよ。で3つ目には笑顔でいなさい、とにかく笑顔でいなさい、笑顔でいるだけで人を幸せにできるからって、もうそれがおばあちゃんと両親の口癖で、全部こっちに言葉のシャワーのように投げかけてくるんですね。
農家さんだったんですって、松本さん、
これご兄弟は同じような教育を受けてらっしゃって、
全く大人になってから聞いたんです、
はい、
お姉ちゃんにも弟にも確認した、全く同じこと言われたよって。
あ、それって大人になってから知ったんですか？
そうなんです、だって一緒に3人集められて、自立するんだよ富安家はって言われたことがないんで、
あ、そういうところも見たこともなかった。
見たこともないですね、ほとんど
個別に、
個別に、もうすれ違いざまに、自立分かってるよねって で僕もう小学校の中学年ぐらいには 3,4 年の頃には分かったよおばあちゃんもう自立しちゃいいんでしょちゃんと自分の力で働いて生きていくからって言い返すぐらいの子供でしたからね、
うちの子がもう分かったって片付けるからっていうののその自立レベルが違 う, う
なんか合宿場みたいですね
本当に何回も繰り返しで教育のキーワードは繰り返しだなって気づいたのもしつけからなんです。何度も言わないと人間は忘れちゃう生き物なんで、だから繰り返し言ってたんだなって今思うとね。
今までの富安さんの人生の一部分だけお聞きしただけでも、はい、もうなんかすごいもう
変わってますでしょ
う、はい、もう衝撃がいろいろ続きすぎて、はい、あ、それはカンブリア宮殿に出演されるなってちょっと思いますね、はい、松本さん。
そうですよね、カンブリア宮殿もあれすごかったんじゃないですか、反響は。
まあむちゃくちゃでしたね、すごすぎましたね。
何を特集されたんですか。
実際に本当に今日発生した葬儀の、ご遺族にお断りを得て撮影に入らさせていただいて、でうちの担当者を密着、その遺族とともに出演許可が出て、カメラで撮る許可が出て、でそれを感動葬儀として本当に16分ぐらいに編集して番組で放映されたんですけど、もう僕ステージにいるその番組初めて見るんですね、編集されたものを。撮影のところも見てないんで、もうそこで小池栄子さんと村上龍さん、はい、小池栄子さんと僕もう目うるうるさせて、涙しながら見てるっていう状態で、
でも富安さんのもともとのそのこの業界のイメージを変えたいっていうところが、たくさんの人に届いた瞬間ですよ ね、
電話がパンクしました。
本当、はい、富安社長のとこの映像を見てると常識の中にある葬儀じゃないですよ。本当びっくりしますよ、その社員の方々がご親族に対する思いとか、
心遣いとか、家族がもしの時はお世話になりたい会社さんですね。
本当に私は素直にそう思ってるん
ですよ。いやでも本当に感動葬儀を、
はい、ありがとうございます、はい、来週も引き続きよろしくお願いいたします、はいはい、
よろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週は先週に引き続き、ベリーベスト法律事務所パートナー弁護士の日原総一郎さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、学者から弁護士になったよと、どちらを目指されても素晴らしいなと。すごいですよね、集中して何事もこうね、探求心を持たれているというようなお話を先週いただきました、はい、そして、弁護士といいますといろんな分野があるじゃないですか。いろんな事件を一緒に解決していただく、特に日原さんが担当されている分野というのはどのようなものになるんですか。
そうですね、私が担当しているもので一番数が多いのは離婚事件ですね、
離婚。そしてあとは家族とかになると財産とかも、
そうですね、はい、離婚に伴ってですね、結婚後、夫婦で協力して増やしたと言われるような財産があれば、それを分けると、
分けようか、
はい、それを財産分与と言いますけれども、そういった手続きを取る必要があります。
そこそ今ちょうど言葉に出た財産分与、
はい、
皆さんも耳にされたことあるけど、詳しくお聞きになったことない方も多いと思うんで、よかったらその財産分与とは何ですかというところをまずお説明いただいていいですか。
で今簡単に申し上げたんですけれども、結婚後増やした財産を2分の1にするというのが財産分与の大きな柱です。であと2つですね、あって、1つは慰謝料的財産分与と言いまして、慰謝料を、財産分与として考慮しましょうというものと、3つ目が扶養的財産分与といって、相手方のですね、離婚後の生活の保障をもう財産分与の一括として行いましょうと、この最初の増えた財産を分けるというのは生産的財産分与と言いますけれども、この3つが大きな要素で、ただメインは生産的財産分与と呼ばれるものです。
結婚後増えたというところなんですけど、それはもう結婚して10年経過したとすると、その10年間で生まれた資金は全部共同で生み出したものだって皆さんで方。
そうですね、原則として結婚後に増やした財産っていうのは夫婦が協力して、 増やした財産と、うん、いうふうに考えるんですけれども、まあ、例えば相続とかですね、はい、まあ、住宅資金として親から生前贈与を受けたとか、うん、まあ、明らかにその協力して増やしたものではないと、はい、言えるものに関してはこれ特有財産と言うんですけれども、うん、これは財産分与の対象から除外して、考えます。
うん、例えばその結婚して増えたと今お話しいただきますけど、うん、その前からも、はい、どちらかが持っていたとかあったはい、というような財産のケースもあるわけですよね、
そうですね、例えば、まあ、はい、結婚前から預貯金だとか、っていうのを当然あると思うんですけれども、はい、それはですね、対象外になります、うん、でただちょっとここが難しいところなんですけれども、はい、じゃあ結婚前に200万ありましたと、うん、で結婚後その口座ずっと使い続けてて500万になりましたと、うん、いう場合にですね、じゃあ300万増えてるから、うん、200万はもともとあったものでしょうとは単純には言えないですね、
うん、そうなんですね。
でこれはなぜかというとお金に色はないので、うん、その200万なくなってで結婚後に500万円増えたかもしれないというふうに裁判所は考えるんですね。
循環してたかもしれない。
そうです、確かにそうですね、
はい、その経緯は分からないですね。
そうなんです。なので200万がちゃんと残っていると、うん、いうことを特有財産だという側が証明しないといけないっていう問題点があります。
やっぱ離婚なんて考えたくはない話ですが、はい、これから結婚される方はもともとあるお金を置いておく場所と増やしていく場所は口座を分けておいた方が
そうです
いいかもしれないということです。
そういうことになります。
もともと置いてたらそれは、ね、そうです、生きてくるわけですね、はい、まあ、そんなこと考えながら結婚する人いないと思いますけど、
おっしゃる通りです。
それこそこれよく上場した方が、うん、離婚されてる方も多いですが、はい、そういう時にこう上場の株式を持ってるんですか、そのような場合ってどうなんですか、うん、
それもですね、はい、結婚後にその会社作ったと、はい、いうことになると原則としては財産分与の対象になっちゃうということになります、はい、でただまあ上場するぐらいの会社にしたわけですから、はい、それは相当その個人の才覚によるところが大きいと、はい、いうことになると、まあ、その分与の割合ですね、はい、まあ、2分の1ではなくて例えば7と3だとか、はい、8と2だとか、はい、まあ、そういった形で考慮することは十分あり得ると思います。
それは基本は話し合いになるんですか。
そうですね、原則として話し合いで、そこは決めていくと、まとまらなければ、調停ですとか裁判ですとか裁判所での手続きによるということになります、はい、う
ん、その裁判での分与の目安というか、うん、何を基準に決まるんですか。
それはもう原則として2分の1なんですよね、
はい、やっぱ原則は2分の1
なんですか、は
い、でそれを変えるような特別な要素があるかどうかっていう視点で見るという感じです。
99% 片側の方が作ったとかならばちょっと分与を分けるということになるということですね、はいはい、
ここら辺の考え方って日本とアメリカとかって似てるんですか。
ああそこは正直私日本の法律しかあれなの で、はい、まあ、国によってかなりここら辺は考え方は違います、はい、
なんかよくねテレビなんかでやってますもんね、海外の芸能人の離婚とか上場した方の離婚とか、
まあ、なんか男性と女性のあり方とかその向き合い方も国によって違いますもんね、うん、はい、働くのが女性っていう国もありますしね。
そうですね、
はい、いろいろですね、毎回お勉強になっております。
なかなか聞けないお話ですね、はい、ここでね、
来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ありがとうございます。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。